Tokyo.net Radio.
はい、皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント DJ の中村由美子です。皆様お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。なんかね、暑いですね。結構ね、梅雨が明けたらもうパッとすぐ夏に切り替わって、でまたね、なんか台風が来たりして、すっかりすっかり夏空ですけれど、バテてないですかね、大丈夫ですかね。最近のね、私の近況なんですけれども、歯列矯正を始めまして、歯の矯正ですね。まあもうね、いい年なので大人の歯列矯正なんて自分で言っちゃってますけど、まあまあね、いつから始めてもいいよって歯医者さんが言ってくださったので、お、よし、じゃあこのタイミングでやってみるかなんて言って、いろんなね、歯列矯正のタイプってあるんだと思うんですけど、まあ私としてはできるだけこう自分の歯をね残す形、抜歯したりとかしたくないなと思ったので、結構ね、歯自体はねそれぞれが大きくて厚みもあって立派だななんて我ながら思っていたりしたので、元のね歯を大切にするような形で、まあ、できませんかなんていう相談をしたら、マウスピースで矯正をしていくやつがあるんですね。いろんなブランドというかメーカーさんがあるみたいなんですけど、私たまたまスマイルトゥルーっていうね、矯正をやってますけど、こう歯の動きに合わせて2週間ごとにマウスピースを変えて、ちょっとずつちょっとずつ歯を動かしていくっていうやつなんですね。でそれを型を取って、その型取ってからが長かったかな、2ヶ月弱ぐらい待ったかな。でようやく今月の初めからこうマウスピースをはめて矯正が始まったんですけどね、今もう慣れましたけど、まあね、最初すごかった。口の中に異物が入ってる感じこれね、ちょっと私これ続けられる、大丈夫かなって、もうなんかやめるって言っちゃおうかなっていうぐらいの違和感だったですね。特にほら私感覚がねすごくね、食のお仕事もしてるぐらいなので、感覚が敏感な人なので余計感じたっていうのもあったんでしょうけどね。そんな最近のトピックとしては歯列矯正を始めました。今日はね、ちょっと喋るので外してきてますが、今日もよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、さっきね、オープニングのところで歯の矯正始めましたなんていう近況を話しさせていただいたんですけど、まあありがたいことにですね、こういう状況でもいろんなお仕事をねいただいておりまして、やっぱりこう外にね、私のお顔をですね出すような仕事もどんどんどんどん増えてきたんですね。まあなのでね、見た目というかね、綺麗にできるところはね綺麗にしておこうなんて思って、歯もね矯正を始めましたという感じなんです。これがね、今のところの予定だと8ヶ月かかるって言ったかな。なのでね、8ヶ月ね、マウスピースをはめて食事の時とこうやってちょっとね 喋る時以外はね、はめて生活をしてますけどもね、慣れるもんですね。最初にあった違和感もね、これがっつり慣れるもので、なんかね、むしろね、外してる時の方が変なんですよ。なんかはめてる時に歯の状態が合わさってきてるから、外すとなんか変な感じに今度は逆になってきて、外してると、なんかちょっとマウスピース入れたいなみたいなね。人間って不思議ですね。ちゃんとね、こうやって順応するものだなーなんて思っちゃいました。はい、そう、今日ね、何についてお話をしていこうかなーなんて事前に考えてきたんですけれども、皆様、読書はお好きですか？私ね、結構ね、ちっちゃい頃から活字読むのが好きなんですよ。あえてね、活字読むっていう言い方しましたけど、読書好きなんですよね。で、もっと言うとですね、これね、フェチの部類に入るのかもしれないんですけど、紙の匂いが好きなの、なんかわかります？印刷したばっかりの紙の匂いがね、すごい好きなの。だから本屋さんとかで香りが好きなんですよね。理解得られるかな、これ。まあいいんですけどね。という感じで、結構ね、毎月毎月本を読むんですね。なので今日はですね、夏休み。ちょうどね、夏休み。ラジオで読書感想文的なね、最近読んだ本の中で面白いなと思ったものをね、ちょっとご紹介していこうかななんて思ってます。本のね、ジャンル問わずいろいろ読むんですよ。それこそ自己啓発みたいなものも読んだりとか、ビジネス書みたいなものもね、読んだりもしますし、エッセイとか物語とかね、何でも何でも好きで読むんですね。で、結構ね、読み始めると止まらなくなる人で、一冊読み終わった後に、またなんか違うの読みたいとか思って、結構そういう時って、頻繁にね、本屋さんに通っちゃったりとかするんですけれども、ここ、1、2ヶ月で読んだ中で、まず一つ、これね、すごい響きましたねっていうやつなんですけど、本のね、タイトル、アルケミスト。夢を旅した少年、アルケミストっていう本なんですけれども、著者さん、書いた方がね、パウロ・コエーリョさんっていう方ですね。この方は南米の方ですね。パウロさん、ブラジルにお生まれになった方ですね。それをね、日本語に訳されたアルケミストという本を読んだんですけれども、これは物語です。サブタイトルでね、夢を旅した少年っていう出てるくらいなので、あるね、主人公の男の子が出てきて、彼が自分の夢、やりたいことってなんだろうっていうのをどんどんどんどんこう見つけて達成していくっていう、すごくね、感動的なストーリーでした。ある方のね、書評なんかだと、星の王子様の別バージョン、別の国バージョンのような感じで読めますよみたいな書評も書いてあったりしたんですけど、もう本当にそんな感じでしたね。でね、とっても読みやすくて、ストーリー仕立てになりつつも、そこからね、自分がね、受け取れるものがたくさんあるというね、なんか素晴らしい本でしたね。でね、アルケミストって日本語にすると錬金術師とかね、錬金術とかっていう意味なんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、錬金術師ってこう昔からね、なんかこう魔法使い、何でもできちゃう魔法使いみたいにして、ちょっとこう別格で捉えられるようなことがあって、でそのこのね、主人公の少年がアルケミスト、あるね、アルケミストに出会うことによって、いろいろとこう自分の心の中で考えていくんですね。本当に自分が求めてるものってなんだろう。最初はね、ただ単に羊飼いの少年だったんですよ。ね、羊の毛を買って、それを売って ってお金にして生計を立ててる羊飼いの少年だったんですけれども、もうそこからねどんどんどんどんこう自分の本来の自分ってなんだ、自分が本当に求めてるものってなんだっていうのをね探り始めるわけですね。で、そう、そのうちね自分の国を出てね、ある場所に渡って、そこでまたどんどんどんどん彼の世界が広がっていくわけですよ。でね、もちろんいろんな経験をするわけです。あえて私今いろんな苦労をするって言いそうになっちゃったのをいろんな経験に言い換えたんですけれども、うん、いろんな経験をしながら足止めを食らうこともあるし、そこでもうここまででいいんじゃないかって思うこともあるわけなんですよね。もう自分はここまでで達成できたんじゃないかなって思うようなこともあったりする。でもそこにパッとあの伴走者のように錬金術師が出てきて、本当にそれでいいのかみたいな問いかけがあったりするわけですよ。でね、これ面白いなと思ったのは、ちゃんとねパートナーシップとかも出てくるわけですね。すごい愛する女性ともね、ソウルメイト的な愛する女性とも知り合うんですね、この主人公の少年はね。でね、そうするとやっぱりね一瞬ねこうここでこの女性を失わないために、パートナーを失わないためにもうここで終わりにした方がいいんじゃないかとか、ここで愛を育んだ方がいいんじゃないかとかね、そういうねパートナーシップと自分の人生みたいな天秤にかけるっていうとね、またちょっとあれかもしれないですけど、そういうような問いかけも出てきたりとかするんですね。まあ結局ね、本当のパートナーとか本当にソウルメイトであれば、どこにいようと何をしていようとソウルパートナーであることには変わりないので、この少年は最後まで自分のね夢を追う、達成するっていうところを続けていくっていうストーリーなんですけれども、そういうその少年の人生ストーリーの中からいろいろね感じ取れるものがあって、いやいやいやいや、もうこれはね響きましたですよね。ほらね、人生このね肉体での人生は一度きりじゃないですか。でこの人生をね、いろんな生き方があると思っていて、私個人的にどれが正解どれが間違ってるとかじゃないんですよ。もう自分がいいと思ったらそれでいいわけですよね。でね、その自分がこれでいいんだっていうのをどこに置くかっていうのも自分の選択ですよね、言ってみたらね。な、ほんとね、毎日毎日の選択、その目の前にあるものを自分がどうしていくかっていうことでね、なんか毎日が成り立ってるんだなぁなんて、ちょっと哲学的になったりもするんですけれども、いやーほんとね、このねパウロ・コエリョのねアルケミスト、感動しました。すごく感動して、なんかね考えさせ、いい意味でね、いい意味ですごく考えさせられたし、あ、自分ももっともっとこれやっていいんだ、もっとこれ追求していいんだっていう気持ちにねさせられたので、すごくね爽やかな気分になりましたね。もしねご興味あったら読んでみてくださいね。そう、1冊目。さあ次、これがねまたねもうね貪るように読んだという表現がぴったりですよ。4部作になってるんですよ。今度はね日本人女性が書かれている古内和恵さんという方がね書かれている4部作のシリーズなんですけれども、マカンマランシリーズっていうんですね。マカンマランシリーズと言って全4部作です。まあこれをねもうね面白くて面白くて貪るように読んじゃった。これもね物語です、小説です。で、マカンマランって何かっていうと、この小説の中に出てくるカフェ、夜食カフェなんですね。夜食カフェの名前がマカンマランっ っていうお店の名前なんですけれども、これがねもうほんとね路地裏のねところにひっそりとあるような夜食カフェで、ご縁のある人がそのお店にたどり着けるよ、見つけられるよっていう夜食カフェなんですよ。でね、昼間は別の商売をしているお店で、夜になると知る人ぞ知るちょっとね素敵なマカンマランというカフェになるんですね。でね、そこにご縁があってたどり着く人たちのさまざまな人生ストーリーがこの小説になってるんだけれども、このねマカンマランのオーナーっていうのはもうずっとこう共通して出てくるわけですね。でね、このマカンマランのねあのオーナーさんっていうのが、トランスジェンダードラッグクイーンと物語小説の中では書かれているわけなんですけれども、トランスジェンダーの方なんですね。でその人もそこにたどり着くまでに自分のいろんな人生ストーリーがあって、その経験の中から自分が学んだり身につけたことをお店にやってくるご縁のある人たちとこう語ったりお話をすることによって、みんなの人生がね明るいものになっていくとか、そこでご飯を食べた人が元気になっていくとか、そういう感じのストーリーなんですけどね。なんとですよ、このマカンマランで出てくるお料理がマクロビオティックなの。皆様、マクロビオティック、ラジオでね何回かお話をさせていただいたこともあるかなと思うんですけれども、マクロビオティックってね何かっていうと玄米菜食なんですね。簡単に言うと玄米菜食なんです。なので基本的に玄米とか全粒の穀物を主体として、あとはお野菜中心の食事をしていきましょうねっていうようなお食事のスタイルなんですけれども、このねマカンマランのカフェのオーナーさんもね大病をされていて、それで、マクロビオティックを習ってでそのマクロビで自分の体を調整してきて、カフェで出すお夜食もマクロビベースっていうストーリー展開なんですけれど、まあね本当ねそのお食事を食べるとそこに来たお客さんたちがみんな癒されていくんですね。なんかねすごく私が今ねやってること伝えていることとね共通することがあるなーなんてね思って、すごく共感しましたですね。私の場合はね、中村の場合は最初マクロビオティックから入って、自分にね合う食のスタイルを見つけていく中で今最終的にグルテンフリーにたどり着いてますけれども、本当ねこのねマカンマラのねオーナーシェフシャールさんって言うんですけどね、シャールさんが言ってることをもう本当私がやりたいことそのものだよなんて思ってしまってね。食べ物ってねやっぱりねすごくね癒されるんですよね。純粋にね美味しいなって感じたりとか、あなんかあったかいな、ほっこりするなってやっぱりね食べ物とかお食事とかから伝わってくるんですよね。ねでそこからねなんか心が癒されて体も癒されて、でみんなが幸せになっていくみたいなね、なんかねそんな感じがすごくね私が今ね追求していることをテーマにしていることと同じだなーなんて思って、すごくすごく感動しました。でねなんかね本を読んでたらねあーやっぱりマクロビもいいもんだよななんてねまた思っちゃったりとかしてですよ、またね思ったりとかして、まだね自分の本棚にマクロビの教科書だったりとか料理本とかが残っていたのでですね、ちょっと引っ張り出して、ああそうそうそうそうこんなのあったよねとかって久しぶりにねマクロビのね料理をね作ってみたりとかもしましたよね。 基本的にね、動物性のものを使わないんですよ。なので卵とか乳製品、バターとかね、生クリームとかも使わないので、スイーツなんかもバター、生クリーム、卵使わないですね。でその代わりのもので美味しく仕上げていくんですね。でほら今大豆ミートとかって流行ってるけれども、お肉の代わり、動物のねお肉もマクロビの理論だと食べないので、その代わりにね大豆ミートみたいなのを使ったりするんですけれど、これねそう、本の中でも出てくるんですけど、やっぱりね美味しくしようと思ったらいくらでも美味しくできるんですよ。そうねバターや卵を使わなくてもスイーツだっていくらでも美味しくできちゃうし、大豆ミートもねちゃんとで、ね、調理して味付けをすれば美味しくできるんですね。でね、なんかねそのまたヒントがこのマカンマランの本の中にもねいろいろ備わっていて、ほんとねこのねオーナーシェフのねシャールさんがあったかいんだな、これがすごいあったかい人なんだなっていうのがね本から伝わってきて、でそのねシャールさんのお料理にみんなが癒されてね、そこから普段の生活にもこうハッピーがこう伝播していくみたいなストーリーなんですけど、まあ中村泣きましたよなんかねすごいね響くものがあってですね、まあこの4部作もう本当にね目を曇らせながら、時には号泣になることもあったりとかですね、号泣しながらこの本読んじゃったよね本当に、っていう感じの本なので、そのなんていうのかな、マクロビオティックに興味があるとかないとかっていうよりもですね、なんかそのすごくね簡単なこと、毎日の食事だったりとか何かこう自分をね満たしてあげることを日常の中から見つけるとかっていう大切なことをね教えてくれた本なのかななんてすごく思いましたね。そう、本の中でもねすごい出てきましたけど、やっぱり忙しかったりとかで、なんか作るのめんどくさいとか、やっぱりこう心のどこかに引っかかってるものがあったりとかするとね、食もね適当になってたりするんです。私もそういう時ありますよ。なんかすごい忙しすぎてもう今日めんどくさいとか思ってね買って帰っちゃったりとか、コンビニ寄ったりとかもするんですけど、やっぱりね You are what you eat、 あなたは食べるものからできてますよっていう言葉があるんですけどね、本当その言葉通りで、やっぱりね食べるものを口にするものが自分の心身にね及ぼす影響ってあるよっていうことだよねと思いましたね。でねやっぱりその忙しくってコンビニ食ばっかりになってるとか、あとはなんか作るのめんどくさいとかね、やり方がわからないとかっていう場合もあると思うんですけれども、そういう時にね口にしているものってなんだろうな、これ私個人の意見ですけど、すごくね味の濃いものばっかりだったりとか、保存させるためにね塩分いっぱいだったりとか甘みいっぱいつけたりとかっていうのもあるんですけど、すごくね味の濃いものだったりとか、やっぱり添加物もいっぱいなので、そういうものをねちょっと美味しいとこう自分の舌とか体って錯覚しちゃうんですね。でもねなんかそれって変えられるんです、いくらでも変えられるんです。本来のねお野菜そのものの味だったりとか甘みだったりとか風味ってほんとねあったかくてねほっこりするんですよ。そうでね最初はねそういうものがね味気なく感じる時もあります。外の食事とかね外食ばっかりに慣れてしまっているとね、でもねだんだんだんだんねそのねほっこりにね自分が共鳴していくの。その本来のお野菜だったりとか素材ね、お肉だってお魚だっていいんです。 そういうね、本来の素材のね、持つ旨味で、それにね、気持ちがね、ほっこりどんどんどんどん共鳴していくと、不思議なもので、そっちを求めるようになるんですよね、私たちの心と体ってね。でね、上手にこうやってバランスを取ることが大事だよっていうこともね、なんかね、この本からも改めて教えてもらっちゃったな、なんていうふうに思ったので、このね、古地和恵さんのマカンマランシリーズをですね、もう4部作もあったのに、どれくらいかな、結構な短期間でね、むさぼるように読んでしまって、もうなんかほら、いいものって他の人にも共有したくなるじゃないですか。なので自分の家族に、ちょ、これ家族にね、これちょっと面白かったの読んでなんて、進めちゃったりとかして。まあ、うちの母なんかもね、喜んで読んでましたけれども、なんていうふうに、ちょっとね、夏の読書感想文みたいな感じで、ちょっとお届けをさせていただきました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さて、エンディングでございますね。今日はラジオを使って夏の読書感想文をお届けしてきたわけなんですけれども、私ね、結構いろんなことが好きというか、これ面白そうと思ったらね、パッとやる人なんですよ。パッとやる人なので、結構ね、いろんなことやるんですけど、まあ、読書もそのうちの一つだし、もちろん、ネットフリックスとかでね、配信系で韓国ドラマ見まくったりとかもしますよ。うん。アメリカのドラマとかもね、見まくったりとかもするんですけど、やっぱりね、本っていいなーってね、すごく思ったことがあって、それは何かっていうと、言葉の美しさかな。日本語ってね、素晴らしいんですよ。別の言い方をすると、日本語って難しいなんですけれども、それってね、逆にいくと、日本語って素晴らしいんですよ。何かっていうと、一つのことを伝えようと思うときに、いろんな表現方法があるわけですよね。ね。なので、その、どの表現、どの言葉を使うかによって、その人のね、雰囲気とかエネルギーがわかるんですね。最近ね、ちょっとこう、お仕事上であったんですけれども、パンとかスイーツとか作るじゃない？で、パンとかスイーツとか作る時のその焼く前の生地ってありますよね。その生地を例えば耳たぶぐらいの柔らかさにしてくださいっていう言い方もあれば、耳たぶぐらいの硬さにしてくださいっていう言い方、同じなんです。やりたいことは同じなんだけど、こういう柔らかさにしてください、こういう硬さにしてくださいって表現が今2つありましたね。どっちがどんな感じしますか？っていうことなんですよ。なので、同じ一つのことを伝えようとするのに、どんな言葉を使って伝えるかによって、受け手側の印象も変わるし、その伝えている方の、その言葉を使っている方の雰囲気も伝わりますよね。そう、だからね、日本語って面白いなーって。ということは、本読んでいろんな表現を学ぶことによって、自分のね、表現力が磨かれるっていうことですよね。そう、あとね、もう一つあって、 映像でね、それこそ韓国ドラマ、アメリカのドラマ映像で見ますって言うと、もう目からの情報って入ってきちゃってる。 もちろん耳で音は聞くんですけど、目から映像っていう情報がもう入ってきちゃってるんですね。でもね、活字本っていう文章で読むと、その世界を自分でイメージするんですよ。わかりますか？自分でね、文字からいろいろ想像するんです。さあ、これ想像力高まりますよ。イメージ力高まります。もうこれね、ああ読書するって五感力を引き出すことの塊だなんて思ってね、いやいや、なんかね、紙の匂いだけじゃなくてね、あの紙の匂い好きなんですけどね、本の紙の匂いだけじゃなくて、改めてこう文字を読むとかね、表現を学ぶっていうことのね、大切さが読書の中にもあるんだなぁなんていうふうにね、思っちゃったりもしました。あのもちろんね、映像を見て目から受け取るっていうのも全然いいと思いますね。それもほら、視覚っていう意味で、あの見る五感をね、発達させられるっていうのもあるからね。五感って5つの感覚なので、あのやっぱりいろんな経験をしながらね、自分の五感力を高めていって、でそれでどんどんどんどんこう幅が広がっていきますよね。人生のね、幅が広がっていくと、やっぱりその中で経験できることが変わってくるし、その経験の深さが違ってくるかななんていうふうに思いますね。そして引き寄せですよ。みんな大好きな引き寄せっていうこと。引き寄せの、あの大元は自分の感じる心にあるのでね、ぜひぜひ皆様この夏いろいろな経験をしてみてください。はい、じゃあ今日はここまでにしときます。ありがとうございました。